小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は日本の昔話における人間と自然の関係をテーマにお送りしましたね。
そうなんですね。日本の昔話、特にね、人間がとっても自然と近い付き合いをしているものですからね、はい、それをしばらくお話ししようと思ってるんですけど、はい、まずは手始めに鳥が出てくる話ね。自然といっても、あの木や草という自然の他にですね、日本の昔話は動物が自然の大事な部分なんですよね。自然の中の登場者というかな。でその鳥のことを、ね、取り上げたんです、
はい、今年は鳥年ですしね。
今年鳥年ですよね、はい、そうですね、
はい、さて今日は
それでね、先週はあの日本の南の端である八重山諸島の話を紹介したんだけど、本土の話も少しね聞いていただこうと思ってね、今日は大阪の話から始めようと思ってるのね、
はい、
ちょっと伝説的な話なんですけどね、こんな話なんですよ。鈴見ヶ丘って言うんですけどね、鈴を見ると書いて、これあの男の主人公の名前ですけどね、
はい、
昔推古天皇の時代、枚方の丘に鈴見という男が母親と二人で住んでいました。鈴見はこの上もない高校者でしたが、家は貧しく、母親一人を養うことすら思うようにできませんでした。母親は年を取って病気にかかり、足が立たなくなりましたが、鈴見は毎日刀の里まで出稼ぎに行かなければなりませんでした。ある日の帰り道、鈴見が刀川を渡っていると、 5,6 人の男が足に怪我をした一羽の鶴を捕まえて今にも殺そうとしていました。鈴見は哀れに思い、その日稼いだお金をすべて出して鶴を買い取りました。家に帰って母親に訳を話し、鶴の足の傷に手当てをして鶴を離してやりました。一方、家はいよいよ貧しくなり、鈴見は母親の介抱も思うようにできなくなりました。10日ばかり過ぎた頃、見知らぬ女がやってきて母親の介抱を申し出ました。女が母親を手厚く介抱してくれるので、鈴見は心置きなく出稼ぎに行けるようになりました。けれどもその甲斐もなく母親は亡くなりました。鈴見は女と夫婦になり、男の子が一人生まれました。子供が5歳になったある日、鈴見が出かけている間に女は子供を連れてこの丘に登り、子供の頭を撫でて涙を流しながらこう言いました。お前の母は元は天上界に住む天人なのです。日本の国に仏教が伝わり、人々は良い行いをし、さながら極楽浄土のようだと聞いて、一度地上に降りてその様子を見ようと思い、鶴に姿を変えて空を飛んでいました。運悪く流れ屋にあたり傷つけられ、今にも食べられそうになったところを、お前の父の情けによって命を助けてもらいました。その恩返しをするため、女に姿を変えてお前の祖母を解放し、お前の父と夫婦になってお前を産みました。今日までお前の成長を楽しみに暮らしてきましたが、長くこの地上にいることはできません。愛する者との別れはいつの世にもあることです。母はこれより天上界に戻ります。父が帰ってきたら母の言葉を伝えるのですよ。女はたちまち一羽の鶴となって雲間遥かに飛び去っていきました。その時からこの丘に別子山の名が起こり、鈴見ヶ丘とも呼ばれるようになりました。また近くを流れる片野川も、この丘に天人がいたことから天の川と呼ばれるようになりました。鈴見の家があったところは元の枚方町役場の前だと伝えられています。そこに茂っている一株の古い松は今も鈴見が松と呼ばれています、というね。 元来その日本人にとってね、動物を助けてやって、でその動物が恩返しに何かをしてくれるっていうのは広くある、まあ、一つの信仰みたいなもんでね、でそこから生まれた話がたくさんあるわけですけども、はい、今の場合はですね、それが非常に具体的にその人物と結びついてね、歴史上の人物みたいになってですね、伝説になってるわけね。珍しい例だと思うんですけど、割とね案外多いんです、この鶴の古いお話が伝説になって、具体的な人と結びつくというのはね、その例ですよねこれ。でも天上のに住む天人なんですよ、それが鶴になって降りてきて、そして人間になって妻になっているんですよね、割と複雑な関係だけどね。でもあの日本人にとってのその動物の神聖な感じね、動物を神聖視する感じはよく出てますねこれね、でこの場合にはその仏教とかそういうのが出てきますけどね、だから非常にこうお寺で人を強化する話として使われたんでしょうねきっとね。だけどそういう仏教なんかと結びつかなくても鶴の恩返しの話はとても多いんで、その一つなんですけどね。しかもこれあの具体的にね地名がもうはっきりしてますよね、
そうですね、
平方とかね、
大阪の平方、
そうです、大阪の平方です。それからあの片野川なんてね、片野なんて今の地名としてちゃんとあるわけで、市の名前かな今はあるわけですよね。そういうふうに非常に日本人にとってはこの動物との交流の話っていうのは深いところまで入ってきてますね、とても強いと思う。でもう一つ聞いてもらいたいんですけどね、これはツバメの恩返しの話なんですね、日本人にとって鶴はもちろんとても綺麗な美しい本だからしばしば話題になるんですが、もう一つ日本人にとってとっても親しみのあるのはツバメ、そうですね、スズメももちろんですけどね、ツバメはまたスズメとちょっと違って、独特な形をしているし飛び方も独特なもんだから少し違ったイメージで語られるんですね、これはね島根の話なんですけどね、ツバメの恩返しという話です。昔あるとこにじいさまが一人おったそうな、ある日じいさまが飯食って休んでおったらツバメが一羽庭に落ちてきてポトポトポトポトしておった。じいさまがなしてこんな畳んだらかなと思って庭に出てみるとツバメは足が折れていた。おうおう、我は足が折れたか、かわいそうに、我が治いてやるけんな。じいさまはツバメの足に薬をつけ、小枝を岩へつけて布切れを巻いてやった。一週間ほどそうやって解放してやるとツバメの足はすっかり良くなった。治ったけん、これで今から大事にしてな、まめなようにせよ、来年もまた来いよ、と言ってじいさまはツバメを離してやった。そしたらツバメは明けの年一番にじいさまが昼飯食って前庭で一服しているところへやってきた。じいさまが、おお来たかや、我は去年助けてやっつかな、よう来たなと言ってると、ツバメはじいさまの頭の上に飛んできて、真っ黒けな大きな粒を一粒地面にポテンと落とした。こんなものをおらに糞をかけかと言ってみたら、糞ではなくてスイカの大きな種だった。まあ揚げな種が一粒落ちておる。ああ、おらにこれを植えて作って食えちゅうことかな。去年助けてやっただけん、その返しにスイカの種持ってきてごいた。ほんならまあどげなやつがなあ。じいさまは植えて作らんならんと思って、すぐにその種を植え、肥やしをやり手入れをした。太いつるができた。そこに大きなスイカが一つなった。小柄なやつ見たことがなんだが、まあうまかかもしれんで、持っていんで食ってみようかいと思って、じいさまは毎日なでさすって見ておった。そのうち食いたくて食いたくて、とうとうじいさまはスイカを取った。抱えて帰ろうと思ったが、抱えられんで背中に覆って帰った。家に帰るとじいさまは早速スイカを割ってみた。するとスイカの種が大工さんや小引きさんになって次から次に出てきて、座敷にずらりと並んだ。 八匹で鉢巻きした大工さんや小引きさんたちが何十人と並んだ。じいさま、こげえな目がかけた。家じゃいけんけん、わしら大工や小引きだけん、ええ家建ててあげるけんな。ほえでわしらには飯や食わせらっしゃいでもいいけんね。茶ほど飲ませらっしゃりゃええけん。茶受けはなんなあと、きゅうりのつけたでも、なすびのつけたでも何でもええけん。ちょんぽでありゃええけん。じいさまはなんださっしゃらんでもええけん。おららがごっとするけん。大工さんや小引きさんたちはそう言うと、カッツンカッツン家を建て始めた。山へ行って木を切る衆や、切った木を担いでくる衆や、板を引く衆やら、板に穴を開ける衆やら、板を削る衆やらで毎日カンカラカンカラ仕事した。じいさまは茶出すに湯沸かして、まあ夏のことだからナスビやキュウリをつけて、そんなもんで茶を出した。そうして10日ほどでいい家が建った。友座敷も透けかけた家だったのが、6畳二間と台所、物置もある家になった。じいさま、これで入られるけんね。今度はじいさまの食わしちゃる米持ってきてあげるけんね。大工さんと小引きさんたちはそう言って、みんなで米俵をどんどんどんどん担いできて、6畳の座敷いっぱいに積み上げた。そして玄関が6畳空いちょるけん、じいさまはここで寝さしちゃいね。今度は味噌や醤油を持ってきちょいあげるけん、と言って大きな味噌桶や醤油だるをどんどんどんどん持ってきた。これでまあちょっとの中は食わしちゃるほどはあるけん、またなくなりゃ持ってきてあげるけんね。まあ大事にしておらっしゃい。そう言って大工さんや小引きさんたちは帰っていった。それからというもの、じいさまは何の不自由もなく暮らしましたとね。って終わるんですね。
意外な展開でしたね。
意外な展開でしょうか
ね。ツバメが女の人になって恩返しかなと思ったら。
ねえ、大工さんなんか出てくるの。
そうですね。スイカ割った時、スイカ太郎でも出てくるかなと思ったけど。
面白いですね、はい、すごい空想が飛んでってね。
そうですね。
ファンタジーが広がってて、とっても面白いですよね。でも基本はやっぱりその足折れツバメ、ね、を直してやる、これとっても好きなんです。日本の昔話ではね、足折れスズメもあるし、足折れツバメもあるしね、その足の折れた鳥を解放してやったっていうのが最初のきっかけになって、いろんな話になってくるというね、日本の昔話のね、一つの大きな分野ですよこれ。一つのお話の群ね、群れをなしてね、和群って僕たち言いますけどね、一つの和群をなしてるのね。それにしてもその後が、その足を直してやった後が面白いですよね、展開が面白いね。まずはあれでしょ、大きな種を落としてくれるわけですよね。でそれを糞をかけたなと思って思ったら、実はそれがスイカの種だったってわけですよね。大きな種だった、それも面白いですよね。なんか糞だと思ったの種だった、ちょっとユーモアでしょ。
そうですね。
それで小屋子をやってしたら、大きなスイカが一つなった。それで抱えて帰った。そしたら大工や小引きが出てきたって、ここですごい展開になるわけですよね。日本の昔話でね、こういうふうにその種からね、大工とかそういう仕事師が出てくるって話、案外多いんです、とってもなんていうか生活的でしょ。
役に立ちますね。
そう、役に立ち、生活的ですよね。ものすごいファンタジーだと思うんだけど、そこへ極めて生活的な場面が出てくるから、それで面白いね。
そうですね、
すごく面白いですよね。それで食べるものもさ、茶受けはなんなあと、きゅうりのつけたのでも、なすびのつけたでも何でもいいなんて、もうすごい日常的な生活的な話になるわけよね。そういう面白さありますね。こんなのはきっと絵本にしたらすごい面白いでしょうね。こういうのが具体的にね、そういうのが描けたりして、こういうあのファンタジーの中でうんと日常的なものがね、一緒になって出てくる、割と日本では好きですね、それがね、とても好きですね。ヨーロッパの場合にもね、もちろんそのファンタジーはたくさんあるんですけど、案外ファンタジーはその魔法をかけた上での不思議なものなんですよね。日本の場合はそうじゃなくて、まるで当たり前の日常生活の中で出てくるでしょ、そこがちょっと違うんですね。ヨーロッパの場合でいうと、 何でもご馳走を出すテーブルなんてなんですよね、うん、テーブルよ食事の用意って叫ぶとパッパッパッとそのテーブルの上に食事が並ぶ、うん、だけどこれその魔法の言葉が必要なわけね、うん、そういうねヨーロッパの場合には不思議な出来事には常に魔法が必要なんですね、うん、それ日本はそれないんですよ、いきなり出てきてる、
ねうん、不思議ですね
そこが面白いところね、うん、とってもこれはねだからヨーロッパ人にはとても分かりにくいんです、うん、僕、まあ、仕事上ねドイツでエネルギーの研究所にいたんだけどよく日本の昔話についての講演もしたんですけどねこういうそのね魔法が必要としないで不思議なことが起きるとねポカンとしちゃうんですよねドイツ人なんかはねなんでそういうことが可能なんて魔法が働いたはずだろうと、うん、ちょっとその理屈っぽい人はそこに魔法が落ちてるんじゃないかと、ええね、お話の中で元来魔法があったのにそれが落ちたんじゃないかっていう言い方をする人も、うん、そんなことないですよ日本のは、うん、もう魔法なんかそもそもいらねえんだからね、うんうん一番分かりにくいところですあの分かってもらえないところそこは、うん、でもそういう意味じゃこの話とっても面白いですねそれでできた家は立派な家でしょ、うん、友座敷も透けかけた家だったのが6畳2間と台所物置もあったっていう、うん、新築住宅ですよ ね、
そうですね
こういうその面白いファンタジーがね
しかも具体的ですよね
そう非常に具体そうよ6畳2間ってでしょ、うん、非常に具体的ですよねそれでみんなで米だろうどんどん剥がれてきて6畳の座敷いっぱいに積み上げたってこういうのも、まあ、全くもう日常的に想像できる場面ですよね、うんうん、そういうのが混ざってる全くのファンタジーと日常生活が混ざってるっていうのが日本の昔話の一つの面白さですね、うんうんでもこの場合にも元はツバメの足を直してやったというその動物への親切が始まりですよね、うん、これとっても大事なのねだから日本の昔話にとって、うん、でこれあの動物への親切は今鳥をやってるけど鳥じゃなくてもね猿とかそういうこともあるんですけどまずは鳥についてそれが言えるわけね、うん、
今日は日本の昔話における人間と自然の関係をテーマにお送りしました鳥のお話でまずは鶴が出てくる鈴見ヶ丘、
う
ん、
そして
ツバメの恩返し、ツバメの恩返しは島根の言葉また面白いですね
そうなんですよねこれ島根の方が読んでくれたらもっといいでしょうけど ね、滑らかでしょうけどね、はい、昔話ってやっぱり元来はそれぞれの土地の言葉で語られましたからね、うん、だから土地の言葉が一番いいですね、
そうですね
昔話に関してはね、うん、
さて来週は
はい鳥の話もうちょっとこだわりたいんだけど恩返しの話を2つお話ししましたけどね、うん、今度恩返しじゃない鳥の話をまた奇想天外なのがありますので、はい、聞いていただこうと思ってます、
は
い、
楽しみにしています、はい、それでは小沢先生どうもありがとうございました
どうもありがとう
小沢敏夫昔話へのご招待